こんばんは、翻訳アメコミ、アメアラレです。
お便り来ております。ラジオネーム、MCU からコミックハマリさん、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。翻訳アメさん、アラレさん、150回おめでとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。キングダムカム、私の読みたいリスト入りました。
おー、名作。
なかなか持っているコミックが読めず、皆さんのお話を聞くたびに増えてしまい困っております。
アメコミね、やっぱ読むのにこう体力っていうかね、仕事長引いちゃったらちょっとやっぱ
なかなか手伸びないよね。いやでもありがたい。
はい、ありがとうございます。
みんなで買っていきましょう。やっぱ買わないとアメコミなくなるもんね。
なくなる。マジで
本屋から消えるとかじゃなくて、もうすべて消える可能性がある。
欲しい時が買い時、
それがまさに買うべき。つい先日もビレッジブックスさんのホームページ消えましたね、
アメコミの。
ね、
あれ資料性っていうかさ、そのストーリー上の時系列でさ、
あ、そうそう、年表とか年表
みたいなね、並べてくれてたからさ、結構使ってたんだよな、分かんなくなっちゃった時、
この順番で読めばいいんだとか、
うん、
これとこれってこういう関係だったんだみたいなのがあって、よかったんだけど、まあ消えましたね。
あ、諸行無常。
やっぱいずれ全ては消えていく
定めなんですね。
でもアメコミを買えば、
うん、
もう少し先延ばしにできるかもしれない。
そうだ、
みんなで買いましょう。
買って応援。
買って応援。まあ読まなくてもね、積んでいけばそれが文化になるし。
そうだね、私もなんか作ってないガンダムのプラモデルとか読んでない本とか、
うん、
めちゃくちゃ部屋、もう本当にどうしようもないぐらい部屋にあるけど
積み重なってこう血肉になっていくわけですね。
そうそう、積んでるだけでもね、きっとこう同じ空気吸う中でね、血となり肉となり
身になっていくんでしょう。
はい、
はい、ちょっとメール続きを読みますね。
あ、すいません。
今後とも応援しております。
はい、
ありがとうございます。あと天岐阜、お財布とか相談しながら送らせてもらいます。
あ、いや、いいですよ、本当にね、
気を使わせてしまいましたね。
お金の話するとね、嫌われちゃうから
、ね、よくないですね。
いいです、いいです。
ふと思ったのですが、
はい、
いつも翻訳アメコミから映像作品という流れではなくて、映像作品からアメコミというのはいかがでしょうか。例えば映画ブレイドからコミックのブレイドを読んでみるとかなどです。少し違った視点になるかなと思いました、ということで。
なるほど。どういうこと。いつもあれだよね、映画公開された時に、
そう、新作映画に合わせて、まあ、それなんか同時期に翻訳されたコミックとか、まあ、名作的なコミックを扱ってたけど、逆に昔の映画ブレイドを見た後でブレイドに関するコミックを読む。
そういうこと。
うん、
あ、いつも映画が先、映画先に紹介してるからそうじゃなくてってことじゃなくて、
ああ、そういう、あ、多分そう、歴史的なことじゃない
のかな。あ、そういうことか。だから新作、そうだよね、我々新作ばっかりやってるけど、旧作をやってみたらどうかってことか。
そうそう、古い名作もきっとあるに違いないと。
ああ、なるほど。そっか、何があるかな。確かにブレードもそうだけど、ほら、新作アメコミってさ、
はいはい、
公開されるのに合わせて、
うん、
あの新しく翻訳、
あ、
関連も翻訳してくれるからさ、やりやすいんだよね。
確かにブレードって
翻訳
てんのか、
クサンだっけ、
本屋さんで見た
の。でも古いさ、映画のアメコミ原作の映画っていっぱいあるよね。
うん、
コンスタンティン。
おお、コンスタンティン、確かに映画なってる。
スポーン。
あ、スポーンね。
ジャッジドレッド。
お、あの高層ビルで戦うやつ。
そう。あと、はいはいはい、映画版の、あのデアデビルとかやったっていうね。
ああ、確かに映画のデアデビルまだ扱ってないですよね。
ね、あれも結構古いよね。2000年代か90年代だよね。あとなんかあるかな。あの
ロボコップとかさ。
ロボコップって翻訳コミックあんのかな。
あ、どうなんだろう、ないかな、
ね。まあ、確かにロボコップとかもいいかもね。ほら、あの好きなやつある、あるじゃん、あのハードボイルドのほらアヒルのやつ。
あ、ハワード・ザ・ダック、
あれ映画あるよね。
あるある、ありますね。
80年代だか90年代だか
の、ちょい古の映画ですが。
で、翻訳も電子で買えるよね。
確かに電子版買えるわ。いいね。
いいよね。
今調べたらハワード・ザ・ダック、1986年の映画ですね。
配信やってる？
配信は、今パッと調べた感じだと iTunes ストアで。
iTunes ストア。
レンタルできます。
おお、あんまり使ったことねえな。
あ、本当？私割と見るよ、iTunes ストアで。
私はやっぱアマプラ。
ほうほう。
アマプラ、ディズニープラス、まあネットフリックスぐらいかなって感じだけど。
私結構通勤時間とか適当な映画 iTunes でレンタルしてみたり
します。すご、いいですね。
ちなみにレンタルは407円、1528円で購入もできます。
お、407円、
うん、
まあ、何がってわけじゃないですけど407円だそうですよ。
407円か。
コミックハマリさん、
はい、いや、やっぱ良くない
な。めちゃくちゃ意地汚い感じがする。本当気にしないでください。
うん、
でも、あの、なんだっけ、 ちっちゃい頃とかさ、
うんうん、
日本人全員が1円ずつ俺にくれたら1億円だなとかって思ったよね。
確かに、うん、のび太くんが先か俺が先かっていうとこあるよね。
天城府15円から送れます。あ、これもう絶対嫌われるからもう二度と言わない。
でもハワード・ザ・ダックちょっと扱ってみたいですね。
あ、そうね、ちょっと近いうちやってみましょうかね。
こうご期待ということで、
はい、はい、お待ちください。
ぜひぜひ。放送150回に合わせてもう一つお便りというか、本のプレゼントをいただきました。
嘘、嬉しい、ありがとうございます。
横田周作様から、
あのツイッターでよくあのコメントというかその言及してもらってますね。
ありがとうございます、
ありがとうございます。
放送150回のお祝いと、この本でお二人がどのようなお話を繰り広げるのか、うん、とても気になったのでプレゼントさせていただきました。うん、ぜひラジオで取り上げてください。
はい、
タイトルは、うん、マーベルミャオ。
おお、なるほど、周作さん。
いや
いや、あのまああれ、欲しいものリストに入れてたんだっけ。
入れてました。私これ読んだことなくて、
私持ってる、
若干意味読んでみたいなっていうのがあったんですけど、まあいただいて早速読んでみたんですけど、ああ、まあすごかったね。
いや、すげえな、これ周作さん、あ、作詞っていうか。読んだことある人いるかな。あのね、ストーリーらしいストーリーは、
うん、
もうほぼない。なんならセリフも全然なくて、
うんうんうん、
な猫とマーベルキャラクターのね関わりを、
戯れを
延々とってやつですよね。うん、これで50分話すのか。おお、これは挑戦だな。
いや、でも深く読み込めばきっと何か新しい発見があるかもしれない。
ちょっと時間もらっていいですか。組み立てを、
はい、じっくり読ませていただいて。
そうだね、
本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、こちらもいずれ、
はい、
扱っていきたいと思います。
やっぱりさ、うんうん、こうマーベルコミックスっていうのが、
はいはい、
つか、まあ、アメコミっていうのが、
うん、
こうオタクのものじゃなくて、
うんうん、
ちょっとおしゃれなアイコン的な、
うんうんうん、はいはいはい、
部分っていうのがきっと あるんですよ。
あ、まあ確かにマーベルって書いてあるカバン持ってる人とかね、
そうそうそう、 T シャツ着てる人とか、うんうん、いるじゃないですか。
いるいる。
あれが全員コミックオタクかつ、多分違うんですね。
そうね、
コミックオタク多分そのマーベルのロゴじゃ満足できないから、
うんうん、
総柄の
わ
シャツとか着てるんですよ。
バットマンいっぱい書いてある T シャツとか、
そうそうそうそう、
わ、
私のことなんですけど。だからそういう考えると、この、
うんうんうん、
あのマーベルミャオは、
うん、
そういう何、おしゃれとしてコミック見てる人にもおすすめ。
うんうんうん、あ、確かに
絵本なんだよね、ほぼ
想定とかね。
そうそうそうそう、
いわゆるアメコミじゃないんですよね。
そうそうそうそう、
本当に絵本
みたいな、
ね、ビジュアルブックっていうか、なんていうか、そんな感じでね。
あれおしゃれだよ、うん、おしゃれ系の人が読んでもいいし、我々みたいなクソオタクが読んでもいいし。
そうね、ああ確かにあの本なら、ああちょっと本棚に飾ってあっても、
うん、
あ、なんかかっこ、あ、マーベルのこんなあるんだっていう会話になりそう。そ
う
そ
う
そ
う、でこうさらっと見て、かわいいみたいな、うんうん、おしゃれみたいな。
確かに
いいでしょ。
キングダムカムが本棚に飾ってあったら、うん、やばってなるもんね。
ちょっと圧が強いじゃないですか。
扱いづらい、ちょっとなんかいじっていいのかなってなっちゃうよね。
なっちゃうから、そういう意味でこうかなり、なんつうの、間口を広げるというか、
うんうんうんうん、
広い範囲で刺さるやつだと思うんですよ。もともと確かインスタかなんかでこう連載というか、
はいはいはい、
ちょくちょくアップされてたと思うんだよね。
ははは
そうか、じゃあ逆にめちゃくちゃおしゃれなテイストで。できねえな、
たまにはな、そういう回も必要かもしれません。
ちょっと考えさせてください、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、ということでね、
はい、
今週のアメコミニュース。
アメコミニュース。はい、ありがとうございます。
やっていいですか。
はい、お願いします。
USJ、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、スパイダーマン・ザ・ライドってスパイダーマンのアトラクションがあるんですけど、残念なことに、
うん、
来年の1月で終了と。
あら、
いうね、やつが流れてきましたよ、ツイッターで。最終回。
はい。
なんかやっぱ最後、ラスト・スパイダーマン・ザ・ライド的な感じで、ノベルティ配ったりするらしいですね。
どういうアトラクションなんですか。
乗ったことないの。
ないっす。ってか USJ に行ったことがないです。
この話前もしたか。
うん、したかな、うん、
あのね、やっぱね、待ってる間、
ほうほう、
こうあのデイリービューグルとかを模した、
はいはいはい、
こう何、一角とかをこう並びながらこう
巡
ってって、
はいはいはい、あのディズニーランドとかでよくあるこの並ぶ列に。
ディズニーランド行ったことあんの。
いや、ないけど。あと並ぶ列からこう世界観作り込んでる。
そうそうそう、
知ってる。で、隠れミッキーがいたりね。
まあそういうノリで、ちゃんとやっぱスパイダーマン的な世界をこうね、歩いていきながら、なんか、スパイダーマンカーみたいなの乗って。
ああ、あるよね、スパイダーマンカー。
あの、こう、 なんつうの 3D グラスかけて体験する感じ の、 ほうほう、なんつうの 4D 映画みたいなアトラクションだよね。でもスパイダーマンの有名ヴィランがボンボン出てきて、
あら豪華、
もう結構面白い、やっぱスパイダーマンがひどい目に遭うし
あやっぱりその世界でも、
というね、
えー
えー、ちょっとせっかくだからもうあと
数ヶ月
ですけど
USJ か、
うん、行ってきたら
行ってみようかな。でもディズニーランド行ったことないのに USJ 先に行くっつうのもなんか
別にどっちでもいいんじゃない
資本関係でとかスパイダーマンというか、何というか、まあ、アメコミヒーローといえばこうディズニーっていうイメージだったから、
そうだね、ディズニーあ俺先日ディズニー行ってきたんですよ。ディズニーランド、
すごい、
あのマーベルコーナーできないんですかね。
あ、ないんだ。
ない今。ディズニーランド久々に行ったけど、
ほうほうほう、
超面白かったわ。
へ
ー、あのなんつうんだろう、やっぱこうアトラクションのなんつうの凄さ怖さとかそういうのを楽しむんじゃなくて、
うんうんうん、
世界観楽しむ系なんだよね、
うんうんうん、
美女と野獣の新しいアトラクションができたんだけど、
へ
ー、あの野獣ビーストがさ、
うんうんうん、
王子様に戻るシーンが、
ほうほうほう、
さあるんだけど、
うん、
ああ連れてきて
ほう、
マジ魔法かと思った。
ええそれはなんか車に乗ってくるの、こ
う、そう車に乗って、うんうんうん、なんつうのもうアニマトロニクス、
うんうんうん、
わかる？
わかるわかる。
アニマトロニクスをでこうそのストーリーを追ってくって感じ。いやすごかったよ。
すごいの。
いやー伝えきれねえな、まあ。そもそもアニマトロニクスがすごくて、
うん、
だからその本当に着ぐるみというか着ぐるみじゃないんだけど、あのなんつうの毛皮をかぶったメカなんだけど、
うんうんうん、
アニメみたいな動きするんだよ。
へえ、
クオリティ高えって思って。
面白い。
いや面白いよ。ちょっと行ってみたらいいと思う。一緒に行く？
行ってみようかな。
二人で行く？
二人で行ってみようか。美女と野獣見に行きたいわ。
あのなんかでも思った、
うん。
別に誰が行っても大丈夫だなって。
うんうんう
ん、なんかやっぱもうそのショーの最前とかでカメラ構えてるやつとか、うん、なんかプロレス会場とかにいる人とあんまり客層変わんねえなって思った。
ああなるほどね。確かにディズニーもプロレスと似たところあるかもしれないよね。
なんか多分こう結構こうなんだリア充的な人たちの行く場所っていうイメージあるかもしれないけど、
うんうん、
いやそんなことなくて結構間口広いんだよ。オタクも受け止めるし、
はいはいはい、
そういうイエーイみたいな人たちも受け入れるし、
ほうほうほう、
なんかこう若い女の子がこう何人か、
うん、
こうお揃いのコーディネーションで
こう
ずっと写真撮ってたりするの。
へえ、あそれちょっと面白いね。
でこう列並んでる間とかずっと写真撮ってこう自撮りしてるから、
うんうんうん、
俺多分後ろに写ってるのね。
うんうん、
なんか多分一生懸命消してるよねああこの女の子のキラキラした世界の中に俺は不要なんだなと思って
ノイズとして扱われてるんだ
説明気分になるよな
あじゃあみんなそれぞれの自分の夢の世界を、
そうよそうよ、
楽しめると、
うん、あとやっぱ性格がさ、
うん、
こう内向きだからさ、
うん、
こうお揃いのコーディネーションしてる若い女の子とか見ると、
はいはい、
このグループの中に一人ぐらいは、
うん、
こういうお揃いの服着んの嫌だなって思ってる子とかいるんだろうなとか思っちゃって
付き合いの中で必要に駆られてきている服ということですね。
そういう意味で、
うん、
あのそういうひねくれたこと考えずに遊べる人もひねくれちゃう人も受け入れてくれるのがディズニーランドですよ。
いや行ってみたいと思います、
うん、
まあ、先にスパイダーマン
から、そうね、まあ、先にスパイダーマンからどっちも面白いよ。ディズニーはスターウォーズあるし、
ほうほうほう、
あの USJ はジュラシックパークとかジョーズとかあるし、
あーへー、
ぜひぜひ、
はい、うん、はい
はい、ということでね、皆さんもぜひ機会があればあの終わる前にねスパイダーマンザライド、
はい、
乗ってみてはいかがでしょうか。
みんなが乗れば、
はい、
もっと長生きするかもしれない。
はい、そういうことです。えどうだろう、わかんないけどちなみにあの海外では
ほうほう、
スパイダーマンザライドのアトラクションは、
うんうん、
まあ、終わったらその後トランスフォーマーにリメイクされるらしい
です。へー面白い、
ね、
ありそう、う
ん、まあアメコミアメコミじゃんっていう、
うんうん、
ことでね、まあそういうところも含めてまた今後のニュースを楽しみにしましょう。
はい、
というわけでね、今回はそんなディズニーランドや、ユニバーサルスタジオジャパンで、
うんうん、
もう目いっぱいキラキラ青春を楽しんでいる、
お、
そんな女子大生的な世代が主人公の作品でございます、
うんうん、はい、
バッドガールバーンサイドですね。
これ正直ね、
うん、
タイトルと帯を見た時に、
うん、
わどんなんかなって不安になる気持ちはありましたね。
帯こう書いてあります。仮面の下は普通の女子大生、全く新しいバッドガール、恋に SNS に悪党退治、キャンパスライフとヒーロー活動は両立できるのかっ、ね、
普通とも縁遠い人生だったし、女子大生とも縁遠い人生だったからさ、
うん、
もうこれ敵だなってちょっと思ったもんね
俺のアメコミじゃねえなっつって、
俺は読者層として多分想定されてないなって、
このタイトル、ね、帯、この表紙の中で、うん、自分に関わるところ最初の3文字でね、バットだけだね。
バットだけだな。
バットだけだ。もうあとは何も関係ない。
あとはもう何も関係ない。仮面ぐらいは多少あるかな。バットと仮面ぐらいだったら。
と思いましたけど。
思いましたが、うん、どうしてどうして、うん。まあ面白かったね。
面白かったよね。
普通に短編小説というか、うん、なんだ、ミステリーっぽかったな。
あ、そうそう。俺やっぱ見てて、うん、映画っぽいなと思ったな。
ああ、うんうんうん。
まあ、事件が起こって、
はいはいはい、
解決しようと動いたら、先のまた事件があって言って。
あって、それを追うと、実はそれらを全て貫くような大きな事件があって、みたいな感じで。ねなんかどんどん物語が転がっていく感じ、非常に楽しめましたし、
う
ん、
こうぐるぐる回りながらね、うんうん、あの黒幕というかクライマックスに向かっていく感じ、とっても面白かったね。この一冊で綺麗にまとまってるところ、
あ、そうそうそう、バッドガールのこと私ほとんど何も知らなかったんですけど、うんうん、本当これ一冊で彼女の魅力も味わえたし、
うん、
やっぱ普通の女子大生っていうのもいろいろ苦労があって大変なんだなっていうことも分かったし、
これが普通なんだね。
これ普通なんでしょ、多分。
かんない、そう、
普通の女子大生もエンドイから知らんけど、みんなこういう経験してるんでしょ。
そうなんだね、きっとね。女子大生のことわかんないけど、きっとそうなんでしょう。ちょっと話ずれちゃうけど、プラダを着た悪魔っていうさ、
はいはいはい、
映画あるじゃん。
あるある。
見たことある？
めっちゃ好き。
あ、めっちゃ好き？俺もすごい好き。好き。あれもさ、なんかさ、広告がさ、
そうね、
恋に仕事に頑張る私みたいだったじゃん。恋も仕事も頑張りたくねっていうか、
恋も仕事も頑張るのも嫌いだわ。
っていうさ、あ、全然自分の映画じゃないなと思ったけど、ね、なんかのきっかけで見たんだよ。そしたらすげえ面白かった。
いや、面白かったね、あれ。
びっくりした。メリルストリップ最高だったよね。
超かっこいい、
ね、アン・ハサウェイだしね。
ファッション全然知らんけど、
あ、そうそうそうそう、
服っていいなって思いましたよ、ね、
そうそうそう、思った思った。あの、俺がこうなんかもうしょうがなく、なんつも本当ね、
うん、
世の中に出るために着てる服、
本当ね、皮膚の延長ですよね。
そう、あの、もう社会性だってなきゃなくてもいい、もうボロキレまとっててもいいやって
全然いいっすね、
思ってたけど、うん、そういうのもちゃんとやっぱこのキラキラしたその尖った、
あ、そう、ね、
先端のファッションの世界の、うんうん、やっぱこうこぼれ落ちてた。
本当にやっぱ上の方に行けば行くほど素晴らしいものは本当に素晴らしいんだなっていう、ね、まあ、当たり前のことなんですけど、
あの、自分が着てるこの服と無関係な世界ではないんだなってこと
が、繋がって、俺が着てるこのユニクロのシャツも、うん、あの世界とどこかで通じるところがあるんだなってやっぱ思いますもん
ね、あれいい映画でしたよね、
うん、本当に好きな映画でした、
うん、ということで、
はい、
仮面の下は普通の女子大生、
うん、
ね、恋に SNS に悪党対峙ということで、本日はバッドガールバーンサイドをやっていきます。
バッドガールのことを正直全然知らなかったんですよね。
そうか、
私が知ってるのは、うん、まあ、バーバラ、うん、バーバラっていうの娘じゃねえや、ゴードンの娘としてのバーバラ、
はい、はいはいはい、
だから具体的にはキリングジョークに登場してた姿ですよね、う
ん
う
ん、そうだよね。なんか読んでてびっくりしたんだけど、
うんうん、
あの、キリングジョークが1988年でここで、ジョーカーに襲われて半身不随になって、
うんうん、
車椅子になったよね、
はいはいはい、
でそっからバットファミリーの裏方、
はいはい、
コンピューターをこう
情報を駆使する、
オラクルというね、
オラクルとして
キャラクターとして活躍してたんで、
うんうん、
で、この今回扱うバットバッドガールバーンサイドはそうなんだけど、ニュー52、フラッシュポイントが起こって、設定が改変されてまた歩けるように、
また一からスタートっていうことですよね。
バッドガールに復帰したんだね、
うんうんうん、
すごくない？だから
それまで、まあ、解説書を読む感じだとキリングジョーク以降はずっと歩けないかった感じしますよね。
ね、だから20年以上
ずっとオラクルとして
やってたのに、
バットガール復帰、
復帰、女子大生になったし、
確かに、
だからこう歴史があって、それをまあギュッとしたせいで、
うんうんうん、
すごい大変な
すごい、そうです、すごい10代を過ごしてきたことになりますよね。
だってね、バットガールとして活躍して、でジョーカーに撃たれたこともなくならなかったんで、
あったらしい、
でオラクルになったこともあったらしいんで、
車椅子になりオラクルになり、うん、そっから復帰して、うん、バッドガールとして
戻って
きた。なんかちょっと活躍これまでもしてたっぽいもんね、
うん、
だいぶ充実した10代を過ごしてきて
やっぱ普通の女子大生では、
やっぱこれが普通の女子大生なんですよ。
そっか、
やっぱ濃密な10代を過ごしてきて大学に入ると。
そっか、俺の薄っぺらい なんか鉄拳とガンダムのゲームしかしてなかった。
でもジョジョの奇妙な冒険ばっかり読んでた高校生でしたが、
あの10代
を普通の女子大生は、
まあ、そっか、あの普通の女子大生は、うん、
大きな挫折も味わい、
はいはいはいはい、
悪との戦いも経験し、
はいはい、
その上で、うん、自分の新しい人生として大学に入ると。
はあ、あれディックと付き合ってたよね。
ディックと付き合ってたのもなんかあったっぽいよね。
あったっぽいのか、すげえな、
すごいな、
もう濃密だな。だって実際には20年間あったのを 5年ぐらいに
5年ぐらいに多分ギュッ
としたんだね。
これが普通の女子大生です。
はあ、すげえわあの3ジョーカーズとかでも、
うんうん
うん、やっぱジョーカーと因縁のあるキャラクターの一人としてスポットは当たってましたよね、
はいはいは
い、だからこ、本編の中でもキリングジョークのことがトラウマになってる、
ああそうね、
みたいな描写は結構ありましたね、
はいはい、過去の描写なんかでもやっぱジョーカーは切っても切れない存在として出てきてましたね、
うん、あのよくある翻訳アメコミあるあるだと思うんだけど、あの、うんうん、後半にさ、あのバリアントカバーが収録されてるんですけど、
はいはいはい、
あのキリングジョークのさ、
うんうん、
カメラ構えたジョーカーのパロディーですよねこれね、
うんうんうん、
ニュー50版のハーレークイーンに向かって携帯のカメラを向けてねスマイっていうやつ、
この何回もやっぱ因縁を感じさせる、
因縁を感じさせますよね。
ただまあこんな全然知らなくても読めますよね。
ああもちろんもちろん全然関係ないんだけど、
うんうん、
まあ、知ってる人が見たらね、
あっていう感じ、
バッドガールってあそうなんだって、あの撃たれたシーンなくならなかったんだっていうね。
やっぱこれ改めてそのニュー52で世界を全部リセットするってすごい決断だったなと思いますよね。
そうだね、
本当に一からじゃないけどそのやり直ししてたんだなっていう。
そうだね、
ニュー52が2011年だっけ、
うん、
に始まって、この作品自体は2014年ニュー52始まって3年経って、
うん、
バッドガール第1話っていう感じでスタートしてるシリーズなんで、うん、
なるほど。
いややっぱ DC 本当にこのニュー52期にめちゃくちゃ力入れてたんだなってのを改めて感じましたね、
うん、だね。翻訳もたくさんされたんで、
うんうん、
まあやっぱニュー52新規読者獲得には結構ね、うん、効果あったんじゃない。
今読んでも全然色あせないというか、
うん、
やっぱこれ読めばバッドガールのことわかるもんね。
読みやすさがやっぱ段違いですね。
段違いでしたね。
そもそも今日なんでこのバーンサイドやろうと思ったかって、
うんうん、
ゴッサムアカデミーをやった時に、
はいはいはい、
こうゴッサムのチリっていうかゴッサムってどうなってんだよって話からだったよね。
ちょっとゴッサムシティが意外とでかそうだぞっていうことがあれを読んで分かって、うん、
分かって、
あの本当にボロボロのいつも雨が降っている犯罪都市ゴッサム以外もどうやらあるらしいってことがあれを読んで分かったので、まあ、ちょっとねそういう犯罪じゃない面を知りたいなということで、
はい、
どうやらゴッサムの高級住宅街、
はい、
バーンサイ
ドでした。イケてる街らしいですね、
うん、
なんかネットでちょっとそのゴッサムの地図みたいなのを調べたら、まあやっぱニューヨークがねもともとモデルだから、
はいはい
はい、ゴッサムこう島なんだよね、
うんうんうん、
で3つの島がこうなんか重なってて、
う
ん
う
ん、でバーンサイドはその島から橋で渡った大陸側みたい
な。そうなんだ、
うん、
川向こうってことなんだ。
そうそうそう、
だ
から多分大地震とか、
はいはいはい、
あとリドラーが占拠したりした時はギリ免れてる地域なんじゃない。
あんまり関係ないとこなんだ。
わかんないけど、
あ
かもしれない。
なるほどね、うん、確かに対岸が舞台になる話ってあんまりないもんね。
そうそうそう、やっぱあの閉鎖的な閉塞感っていうかさ、
うんうんうん、
島っていうのとはまたちょっと違うっぽいじゃない。
なんかおしゃれなコーヒーショップとかね、うん、あるし、
あります
し、なんかタトゥーショップもいっぱい
あって書
いてあるよね。
言ってましたね。解説書によるとブルックリンを意識し、ブルックリンを思わせる地域っていうことらしいですね。ブルックリンってそうなんだ。
普通の女子大生と同じぐらいブルックリンのことを何も知らないんですよ。
女子大生も知らないしブルックリンも知らないし。
アメコミ読んでても何も学べねえわ。
あのブルックリン あのクラフトビールあるよね。
へえ。
もう、薄いブルックリン知識しかない。今回のお話は、
はい、
このブルックリンをモデルにした、バーンサイドに、バーバラ、
はい、
バッドガールが引っ越してくるところから始まりますね。
ほうほうほうほう。
で、なんか知んないけど、ものが、パソコンが盗まれちゃうっていうことですね。女子大生として、まあ、研究してて、その研究が、教授に買われていたので、
うんうんうん、
このパソコンがなくなっちゃうのめっちゃ痛いというようなことで、 前日なんかホームパーティーをめっちゃしてたと。
やっぱ普通の女子大生ですからね、引っ越しできたら当然そこでパーティーを開くと。
すごいよな、アメリカのねアニメとか映画とかでよく見るけど、このホームパーティーのシーン、うん、
はいはいはい、
きつ
最悪ってやっぱ思いますよね。
絶対混ざれないもんな、
知らない人と話せないわ。
2,3 杯飲んで帰っちゃうな、
ずっと壁際に立ってる気がするわ私。
あのバーバラって瞬間記憶能力っていうか、
うんうん、
もう見たものすぐ覚えちゃう力があるんですね。
あ、そう、これも私初めてこれで知ったんですけど、うん、一度見たものはコンピューターと同じように全くなんか劣化せずに記憶することができる。でこの能力を生かして、まあ、推理もしていくんですけど、うん、まあ、そのどうやらパソコンが盗まれたことらしいってことが分かると、その突撃を生かして、
うん、
ホームパーティーの様を再現していくんですよね、
う
ん、
ここにこういうリュックを2個を背負ってた子がいたよねとか
なんか怪しい服装したやつがいたよね、
口ひげのやつがいたよね。で、そいつらをこうなんつうの SNS のアカウントで、あこいつのことかみたいな追っていくっていう
特定していくっていう、うん、いやいい探偵してますね。
そうね、やっぱ今風だよね、うんうん、ちょっとスマホ落としただけなのにというか
特殊能力持ちつつも操作自体はまあリアリティあるっていうのがやっぱ推理小説としてちょうどいいラインですね。
はいはいはい、
はい、瞬間記憶と SNS の特定、
はいはいはい、
いいですね、
いいですね。ということで、なんか、偽名かな、
うんうん、
めっちゃ使っていろんな SNS アカウントで女あさりしてるやつがどうやら犯人なんじゃないかということで、まあ、捕まえるバッドガールの出番ってわけですね、うんうんうん、なんかそのネットで集めた情報をなんつうの、暴露サイトっていうのかな、
そうだね、
うん、それを主催している、ブラックという男がですね、どうやら真犯人なんじゃないかということで、うんうん、そっちに迫っていくんですが、このブラックっていう悪者がさ、うんうん、すごいよねなんつうの、頭半分パソコンっていうかメカになってて、
QR コードが読み取れる目を持っている
、ね、
なんかリアリティラインが急に変わってくるところではあるんですけど、
うん、まあ DC ユニバースですからね。
確かにこれぐらいだったら、まあ確かにサイボーグとかいる世界か、
そうそうそうそう、
じゃあこれぐらい普通にやれるのか、
やれるんじゃない。
逆になんでみんなやってないんだろうね、
うん、別にみんなだってそんな何とも言ってないもんね、そんなやついるのかみたいな感じになんないもんね。
あ確かに、
うん、あいつ頭がコンピューターらしくてって普通に受け取ってるんで、
やっぱバンサイドほらいい街だから、こうみんなリベラルな価値観を持ってるんじゃない。
その辺もちょっと意識してるかなって感じだよね、多様性っていうかさ、
うんうんうん、
まあなんだ、トランスジェンダーの子とか、
はいはい、セクシャリティに関するものとか、あとはもうなん皮膚の色とかも含めて、
あそうそうそうそう、
いろんな部分でまあ多様性意識してるなって感じもしてたから、うん、きっと身体改造ぐらいだったらまあまあ普通のピアス開けてんだぐらいのノリで、
そういう選択もありだよね、
頭半分コンピューターかへーっていう
リベラルだなっていう感じでね解決していくんだけど、倒し方もね、
うんうん、
ウイルス仕込んだ QR コードを読み込ませるってね
いいのかこんなことして、めっちゃデータ消去してるけど、だから人格とか変わっちゃうんじゃないかこれ、
ね、とかっていうことですね。あともう一個さ、ちょっとこの作品通してさ、う
んうん、はいはい、
結構こう日本文化に対するなんか描写、
はいはいはい、
ありましたよね。
あった
どうやらそのアーティストが、
うんうん、
セーラームーンとかドラゴンボールのファンアートをウェブで発表していた。
お、すごい。
バブズターっていう方なんですけど、
この記事読んで、この解説読んで私ちょっと名前で検索しちゃいましたね、
うん、
セーラームーンが暴走族の格好してるやつ、うん、ありましたねどっかで見たかなっていう感じで思ったんですけど、うん、バッドガールに登場してますね、まあ、もちろん直接的な、ね、表現じゃないけど、
うん、
バッドガールの敵、
うん、
なんと言ったらいいんだ、双子の刀を持ったバイク乗り、
うん、はい、
との戦いが、
うん、
まあ、あるわけなんですが、
うん、
このなんかもうイラストの感じすごくその日本の漫画風、まあ、アニメっぽいのかな、
うん、
アニメ風のオマージュがあってよかったですね。
戦う科学ヒーローニュークレアっていう作品の、ジョーブレイカーズっていう悪役らしいですけれども、これなんか鉄腕アトムの女の子版みたいなビジュアルしてますよね。
あ確かに
アトミナとか言われてますけど、うん、
ブランちゃんとまではいかないが、アトムの女の子バージョンって感じですね。
ポサありますね、
うんうん、
おそらく日本のアニメなんだよね。
日本のアニメキャラで、まあ、アニメの悪役の、うん、 そうか、コスプレをして戦うヴィランということですね、うん。
まあ、どうやら実は、このアニメはバーバラが幼い頃に見ていた、うんうん、
あら
だと。なんかさっきからバーバラ周りがきな臭いぞということでね、いろいろこう追っていくわけなんですが、その次に出てくるヴィランがもうまんまバッドガール、
偽バッドガール、
偽バッドガールですね。
この話私結構好きですね。
偽バッドガール、
偽バッドガールが現れる、この偽バッドガールのデザインめっちゃ好きですね。
めちゃくちゃキラキラしてる、
めっちゃキラキラしてる、うん、エアブラシ使いすぎだみたいなこと言われてますけど、このデザイン最高でしたね。
あの目のまあほらバッドガールね、マスクしてるんで、うんうん、露出してるところが、まあ、目と口だけなんですけど、目の化粧すごいですもんね。まつげビシャーンってなってますもんね。いいですね。でなんかこうバッドガールの個展が開かれるんですね、
うんうんうん、
でその中に車椅子に乗った
バッドガール、
傷つく肉体っていうタイトルの写真絵が飾られてて、これはだからバッドガールというか、バッドガールイコールバーバラっていうことを、
そうだね、知らないと、
知らないと描けない絵だと。
これは明らかにおかしい、なぜだ、うん、ですよね。
一体誰が後ろで糸を引いてるんだっていうことなんだけど、まあ結局そのねキラキラの偽バッドガールを倒すんだけど、まあちょっとわからん、
わからん、うん、彼女もまた誰かの指示によって動いていたらしい。
そうそう、やっぱ狙われてるんですよね、うんうんうん、もうバーバラがピンポイント で、まあこの事件をきっかけに、私が本物のバッドガール、バーンサイドのバッドガールなのよってことをアピールするようになって、まあ街の人気者というかちょっとしたセレブみたいになるんですよね。
インフルエンサーみたいなポジションを取っていくんですよね、
うん。まあ、確かにこういう人がいたら一時的には人気になるっていうのはありそうですよね。
めっちゃ炎上しそうと思うよね。
思う、
めっちゃ炎上しそう。
こんなさ、正義の味方なんてさ、
いやどう見たってね、
紙一重だよね。 いいうちはいいだろうけどね、
ちょっとミスしたらもう袋叩きですよね、で普通の女子大生きついな。大変だ、
普通の女子大生大変よ。
SNS やってる女子大生やっぱこうみんなあるし、命かけてるとこあるんだろうね。
ああそうよね、もう人生かかってると言っても過言ではないよね、うん。あとなんかその出会い系サイトっていうか、あ、出会い系って言わないか、マッチングアプリか、
マッチングアプリかな、
マッチングアプリでもなんかまあいろいろちょっとあれ大丈夫かなっていうことがあって、
うんうんうん、
あの警察官ですよね、ご存知の通りバーバラはゴードン本部長の娘ですから、まあ、部下に当たるわけですよね、町の。
そうね、確かに、
ね、でなんかイケてる可愛い男の子と仲良くなるんだけど、これも怖かったな、この相手の男の子さ、
はいはい、
まあ実際にねこう現場で顔を合わせていいなって思ったんだけど、
うんうん、
その後そのマッチングアプリで見つけて会えるようになったっていう、
うんうんうん、
怖くない？
怖い、こいつが犯人かと思った
ね。であとあのバーバラが話してないことめっちゃ知ってるんです
よ、はいはいはいはい、
家族の話とか、よかった
ね、弟の話をなんで知ってるんだ、
あ弟出てきたって思ったよね。
思った。弟はサイコパスでね。
そうそうそうそう。
連続殺人鬼かなんかだったよね。
そうそうそうそう。人の気持ちが全然わからないやつね。あのバットマンのヴィランですけど、
うんうん、
そういう話とか知ってて、でその彼氏にかか彼氏にの携帯が鳴って、
うんうん、
パッて見たら自分からの着信がある。
あ、
で出たら自分の声で話しかけてくる。怖っ。
怖
っ。っていうようななんか匂わせというか点、
大きい謎をね残してくれるんですよね。
でまあやっぱあのインフルエンサーになったから逆にね悪党退治で老舗のジュース店、
はいはいはい、
一軒台無しにしちゃって、
あらあら、
もう
もうもう待ってましたと、
手のひら返しですわ、ゴッサム市民がパン伸ばす棒で襲いかかってきますもんね。釘バットとかやっぱこの辺ゴッサムですかね、
ゴッサムの血が流れてますね。
怖っ、普通の人たち。
怖
っ、だってさこんな木の棒でさ、
うん、
人フルスイングできる？
できないわ、
いくらなんでもね。
殴った後どうするつもりだったんだろうってのもあるしね。
ね、
2発目行くのかな、
うん、怖いな。
バッドガールとしての活躍も、まあ、否定されて、
うん、
まあ、街の人々からも襲われるようになって、
うん、
まあ、バッドガールどんどん追い詰められていった結果、うん、 こう自分がバッドガールであること、自分がバーバルであること自体にだんだん自信がなくなっていくのもいいですよね。
あの彼氏もね、自分が話したことのないことを知ってて、うん、で自分から聞いたっていうし、
もしかしたら自分はなんか別の人格があるんじゃないのか、私が夜中なんか出歩いてたらちょっと気をつけてみたいなこと友達に言ったりするけど、まあ、実際よく出歩いてるしもしかしたら
そうよね。
これ追い込められ方いいですよね。なんかバットマンっぽいなって思いましたこの辺バットマンといえば狂気
が
テーマでもあるから、
ね、うん、
バーバルの場合は自分がバーバルであることに対する疑問を抱いていく、
うん、はい、
で、
うん、
操作を続けていくと、
はい、
どうやらこのマッチングアプリそのものが大きな陰謀に関わっているんじゃないかっていうことが分かってくるんですね、はい。まあ、確かにマッチングアプリってみんなこう個人情報を登録して位置情報とか自分の属性とか全部登録してやってるから、まあ、情報の宝庫ではある
ね。これ SNS 的な感じなんだよねきっとね。
うん、おそらく
なんかいろんなそのバーバラにまつわる情報を収集
していた。だそれを見れば、うん、まあ、確かに誰がどこにいるとかどういう好みがあるかとかが分かるんですよね、うん、でどうやらこのシステムが全ての糸を引いていたらしいということで、うん、
はいはい、
そのサーバーがある本社に行って、うん、サーバーを調べてみようということになるんですね。
あの、まあ、バットガール誌ニュー52に、ね、になって、うんうん、新しく始まったバットガール誌の35話から40話がこのお話、
ほうほう、
まあ、一つの事件として、ね、うんうんうん、切りのいい形で収録されてるんだけど、途中でシークレットオリジンの回が挟まるんですよね、
はいはいはいはい、
でこれがすごいいい編集だよね。
あ、面白かった。俺
綺麗にそのバッドガールの、まあ、今までどんな、ね、まあ、歩けなくなってからのところですね、
うんうんうん、
描きつつ、今回の事件の黒幕についても語るっていう、ね、
確かにそうか、これは別の別の雑誌というか、
そうそうそうそう、
連続じゃないのか。
だからここの巻だけ絵柄がちょっと違いますもんね。
確かに、
うん、あのどうやらバッドガールはまあジョーカーに襲われて、歩けなくなった後、自分とね同じような境遇の人を作らないために、う
ん、
ね、犯罪者を、犯罪の犠牲者を作らないために、
うんうん、
自分の脳をスキャンして
お、
アルゴリズムを組み、
お、
で行動パターンを分析して犯罪行為を予測、そして実動部隊、まあバッドファミリーですよね。
バッドファミリーを使って、
を使って
犯罪を未然に防ぐ
という
一応バーバラはその都市地理学者っていうなんか都市計画みたいなのを専門にやってる人なんですよね。で、まあ、そのスーパー記憶力があるので、まあ、それを組み合わせて犯罪が起こりそうな場所とかを見つけて、
うん、
そこに実動部隊を送り込んで未然に防ぐ。
ああ
やば、まあ、バットマンならやるな。
ああ結構やっぱバットマンっぽさあるな
バットガールと言いながらやっぱりちゃんとバットマンの血筋のバットファミリーの一員ですね。
あのセレブになった時はさ、
うんうん、
ブラックキャナリーからさ、
はいはい、
あの世界一怖い男がこんなの許さないわよみたいなこと言ってましたよね
言われてさ、
地球で最も恐ろしい男が黙ってると思う？バットマンが
バットマンは出てこないけどバットマンの影は感じます
ね。影は感じますね。これがまたいいよね、うん、あのゴッサムセントラルとかさ、
はいはいはい、
ゴッサムアカデミーとかさ、
あ
このバーンサイドとかさ、
そうね、
あのゴッサムを描いたあのヒットマンとかもそうだよね、
はいはいはい、
ゴッサムの街を描いた作品ってさ、やっぱバットマンの匂いがそこら中からしてきますよね。
バットマンがいるせいで都市が良くならないっていうのは正しいかもなって思うよね
影響力強すぎてね。でまあつまり自分のその能力をフルに生かした、データを作った、
うんうん、
実はこのデータが暴走して、まあ、バーバラを落とし入れてたんだと、
まあ、人工知能が、まあ、人工知能というかなんだ知的アルゴリズムとかいったもんなのかな、
うん、まあでももう一人の電脳バーバラですよね、
うん、
で彼女はその肉体を持ってない、
はい、
だから肉体を持ってる、まあ、本物のというか、
うんうんうん、
バーバラを付け狙って肉体回収しようとしてるんですよね。
成り代わろうとしていたと、
うん、
すごい電脳ハッキングですね。広角機動隊ですよ ね。
しかも、まあ、その半身不随になってる時に作った、
うんうん、あそう、
ね、
うん、
あのシステムだからぶち切れてるんですよね。
怒りの気持ちで作ってしまったせいで、うん、その人格もまた怒りの感情で動いていると、
うん、
この設定いいよね。
面白い、
うん、 だから、まあ、彼女はものすごく、彼女、まあ、その人工知能はものすごく犯罪を憎んでいるし、うん、犯罪を防ぐためならもう何でもすると、と、
うん、
いうことで、ブラックじゃねえや、バッドガールの人格を奪おうとしつつ、同時に、その、なんていうか、バーンサイドにいる将来犯罪を犯しそうな奴ら、まあ、みんなバッドガールの顔見知りだったり知り合いだったりするんですけど、そいつらを皆殺しにしてやろうと。
はい、
いう状況になるわけですね。ああ、
電脳的な存在なんで、上空にバーンサイド上空にある軍事衛星を使って全員焼き殺そう。
これがやっぱ結末に向かってのクライマックスのこう盛り上がりいいよね。
いいですね。あのちょっとあんまり語らなかったんだけど、
うん、
ダイナ、ブラックキャナリーですね、
はいはいはい、
がまたいい味出してるというか、
これと並行してダイナとの喧嘩と決裂と、うん、まあ、仲直りまで描いていってるのもいいよね、うん、
いいですね。あとあのさっき言ってたあの頭半分コンピューターにしてたブラック、
はい、
彼もその頭半分コンピューターだから、この怒りのバッドガール人格に
完全に支配されてますね。まさかこの半分電脳化っていうのが伏線だったと、
ね、ですね。この体じゃやっぱダメなのかな。
確かに、
うん、
あ、やっぱ身体的同一性を求めるんじゃないですかね。
そっか、バッドガール2号として
身体改造しちゃえばいいのね、このままブラックはどこに行くんだって感じになりますけど。
そう、ブラックの人格ってどうなのかな、大丈夫なのかな、ちゃんと戻ってくるのかな
亡くなった後に ね
残
滓が残ってる可能性とかありそうだけどね。
怖まあそんなことでですね、
はい、
あの仲間たちとの協力を経て、
うんうん、
まあ、無事にね解決するんですけど、
よかったよかった
よかったよかった。まあなんて言うんだろう、ちゃんとそのかわいそうじゃないですか、この電脳、
うんうん、ああそうね、電脳バットガール
ね、あのもともとだって犯罪を犠牲者なくすためにっていう、
うんうん、
まあプラスの目的で作られたものだし、
はいはいはい、
まあ、あの少し歪んでるとはいえ、
うんうん、
バーバラの人格そのものだったわけだから、
そうね、
うん、だからあのまあ、もちろんそのね、ハッキングテクニック的なものも使うんだけど、
うんうんうん、
言葉で説得しようとしますよね。
ああ確かに確かに確かに、
あなたはもともとは守るためにやってるんでしょ
う
と、でもその町とは人なんだってことを言うわけですね。仮面ライダーダブルのオープニングでもありましたもんね
ほう、
そこに人がいなければ町は空虚な箱だって。
へえ、いいこと言うね。
そうですよ、だから町の人こそが町なんですよ。ゴッサムの人々こそが。
ゴッサムとはゴッサムの人々なんだと。うん、
これあれだな。アスガルドの人が言ってたな。
ソーが言ってた気がする
な。ね、アスガルドの民がいるところこそアスガルドなのだって言ってたね。まあそういうことなんでね。だから犯罪を将来犯しそうだからといって、
うんうん、
このバーンサイドの人々を消すことは、それはバーンサイドを消すことなんだと。
確かに。
うん、
いろんな人がいるけど、それも含めてのバーンサイドなんだと。うん、
したらね、やっぱちゃんとこのその論理をね、
うんうん、
こう受け取ってね、弱りますもんね、うん、
ロジックで攻めるのいいですね。
いいですね。そうね、まあそういう感じでこうなんつうんだろう、映画的スペクタクルありつつ、
うんうん、
こういろんな事態が収集していく感じが、
確かにラストなんか爽やかだもんね。
うん、ラスト爽やか。これが女子大生なんですか。
これが女子大生か。いろいろあったけど、
うん、
ブラックキャナリーとも仲直りできるし、
最後は音楽を聴いてダンス。
ダンス、
うん、
なんだら電脳化した後が人工知能のバーバラをね、
うん、
なんか悪い精神を取り除いて、なんかシステムとして今後使っていこうみたいなシーンで終わるもんね
そうねいいのかな、うん、あのやっぱりいろんな映画とかで、
うん、
悪役になりがちじゃないですか、その未来予知で、
あそう、ね、
犯罪を、これシビルウォー2の左手なんだって
あるね、マイノリティリポートもそういう話だったもん ね、
うん、まあご利用は計画的にということですね。
この人工知能もまた多分この人工知能がオラクルっていう名前で今後活躍していくってことだよね、
かな、うん、はい、というわけで、バッドガールバーンサイドでした。
はい、
あの最後ね言われてそうだよね、このその無力化じゃないか、あのなんつうの、悪い部分取り除かれたこのシステムが、
うんうん、
これからまあその犯罪ね、犯罪を未然に防ぐ、システムとして活用されるよと、
うんうんうん、
なんかいい名前考えてって言って、あの 点点点でそこ途切れちゃったんだけど、うんうんうん、これがおそらくまたオラクルって信託って意味だよね。
そうだね、そうだね。
っていう名前つけられて、まあそのバットガールはバットガールとして活躍しつつ、その
これシステム、まあ電脳化したバットガールが多分オラクルとして、
オラクルとして
協力していくのかな。
相変わらずファミリーを支えていくっていうことになるのかな。
なりそうな感じするよね。
ねえ、まあ確かに便利な設定というか、うんうん、あのシステムというかだもんね。まあ、
犯罪を予測する。
うん、
確かに。
うん、
まあ、バットマンやってることも大体そういうとこ近いもんね。犯罪起きそうになると後ろに気づけばいるっていう感じだから。
やっぱそっか、こういう何かしらのシステム使ってたり、推理じゃないけど予測みたいにしてるってことなのかな。
バットコンピューターっていうなんかすごいの持ってるもんね。
あれね、何がすごいんだか分かんないけど、とにかくすごいコンピューター。
とにかくあれを使えば何でも分かるっていうのあるもんね。
まあ読みやすいんでぜひおすすめの作品となってます。
うん、
あの絵柄がね、日本のなんつうの漫画好きな人にも馴染みやすい。
ああそうそうそう、なんかマンプー使ってるシーンとかあったよね。
ああほ
んと、うん、あなんかまあマンプーとか使うんだなって思って あんまり意外と珍しいんだよね。
そうそうそうそう、アメコミってこう例えば汗とかをさ、
うんうん、
あのひらがなのつみたいなので表現するの通用しないってよく言うよね。
でも今回はそういうのも確か汗のシーンだと思うけど使われてたんで、うん、そういう意味でもやっぱ読みや文法が似てるよね。
うんうん、まあもうね今時ねやっぱ日本のアニメだっけ、あのアルファベットのアニメね、
はいはいはいはい、
アニメとかはもう世界共通語というかファン多いんでしょ。知らんけど作中でもさ可愛いとか出てくるよね。
ああ言ってたね。
多分言語でも可愛い、
可愛いでやってんのかな
ね。あとなんだっけ、バットマンインコーポレイテッドかなんかだったと思うけど、うんうんうん、変態とか出てくるよね。
へえ、
なんか
変態アニメ
向こう、あそうそう変態アニメ、向こうではエロ漫画みたいなのを変態って呼ぶんでしょ。
はいはいはい
ね。あとカラオケとかでしょ日本の
やばい、変態カラオケ忍者しか知らんわ日本が輸出した
もの、主な輸出品がということでね、あのバットガールのスーツもまたちょっと可愛いんですよね。あの序盤で燃えちゃうんで装備が一式
あそうね、新コスチュームに変わったらしい。
うん、あのピッチリタイツっていうんじゃなくてライダースジャケットっぽい感じでね、
うんうん
うん、あの解説によれば、ドクターマーチンのブーツを取り入れた DIY 精神にあふれるコスチュームらしいですよ。ドクターマーチンって聞くよね。何がドクターマーチンか知らないけど
聞いたこともないよ
本当なんか歌の歌詞とかにたまに出てこない。
へえ、
知らないけどね、ドクターマーチンが何か。
きっとブランドのなんかなのかな。
なんかなのかな。
やっぱりそのやっぱファッションっていうのは、うん、やっぱ自分の生き様を表すものとですね。
そうそうそう。
プラダの北の悪魔にも言ってたし。
はい
はい
はい。いつもお願いします。
番組へのご意見ご感想あれば、はい、ツイッターハッシュタグ翻訳アメアラレをつけてツイートしていただくか、
うん、
メールをいつでもお待ちしております。
はい、
メールアドレスはアメコミアメアラレ @gmail.com。アメコミアメアラレ @gmail.com。 アメコミのコミは COMI です。語ってほしいアメコミのリクエスト、あと我々でも着られる服のブランドあればぜひ教えてください。
はい、あとまあ普通の女子大生はこうだっていうことね。
もう私は女子大生のイメージがこの一冊でガラッと変わりましたね。
そうだね、大変だね、
大変だねこれ。
あのずっとやっぱサラリーマンって大変だなって思いながら日々生きてたけど、
うんうんうん、
女子大生も大変なんだなって
物語を読むことでこういう想像力が広がるのは大事ですね。
そうね、やっぱりその自分じゃない他人になるっていう経験ですからね、うん、物語を読むっていうのは。
今後女子大生がいたらちゃんと応援してあげようと
思い
ましたね。
はい、ということでね、来週は
、
うん、
来週は、
はい、
シワです。
シワ、
はい、
バンドデシネですね。
バンドデシネを扱いますね。
私まだ読んでないんですけど、うんうん、読んだ。
そうですね、私これ多分翻訳されてすぐぐらいかな。
あ、そうなんだ。
アニメがあるんですよね、
はいはいはいはい、
アニメで見て、うん、その後一回読んだことありますね、
う
ん、もうすごいっすよ普通の女子大生が持つ価値観の対極にあるかもしれない。
誰が主人公、
まあ老人が主人公なんですけど、まあ、アルツハイマーをテーマにした作品で、まあ、だんだんできることがなくなっていく、
うん、
だんだん記憶を失っていく
という
話ですね。
すげえ振り幅だない
やー、まあ、我々もう振り幅あるラジオとして、
そうね、女子大生の次は
アルツハイマーです
の老人。
これめちゃくちゃ面白い。
あ、そう、名作なんだ。
名作は名作だと思う。
まあ、評判の良さはね聞いてるんで、うんうん、まあじゃあ良ければ皆さんもぜひ読んでね、
読んでいただいて、
はい、あの風邪ひかないように気をつけてくださいね。
落差でね、
落差でね、
あの耳キーンってなるやつだからね。
最近ねまたね寒くなったり暖かくなったりがあれなんで、はい、あの皆さんご自愛ください。
はい、
ということでまた来週、さよなら、
バイバイ。
さっきもさ、うんうん、話したけど、はい、この新コスチューム、うんうん、バッドガールの、
はいはい、
いいよね。
あ、かっこいいよね。
あのバリアントカバーの中にさ、
うんうん、
あ、てかこう設定集の中にさ、
はいはい、
全身タイツではない革のスーツってわざわざ書いてあるけど、
おー、あるある。
バリアントカバーの中にさ、昔の全身タイツの頃の絵もあるじゃん、
うんうん、
やっぱなんかこう比べてみると時代感じるというかさ。
そうね、
やっぱ新しいよね、この今回のバッドガールはね。
全身タイツやっぱちょっと古いなって思っちゃうよね、今見ると。
お、ダーウィン・クックのバリアントカバーありますね。
本当だ。バリアントカバーさ、うん、なんか最近ようやく楽しみ方というかさ、
はいはい、
読み方分かってきたなっていう感じですね。
分かる分かる。あのね、やっぱね、日本人には馴染みないくない、うん、だって表紙の絵とさ、うんうん、中身の絵が違うってさ、
ね、同人誌ぐらいだよね。
そうね、なんかね、合同誌かな、
合同誌かなって感じだけど、
うん、
でもこのなんか絵を描く人の名前とか、うん、どんな作風なのかっていうのをなんとなく知ってみると、あ、この人をこんな風に描くんだっていう面白さがあって、
はいはいはいはい、確かに確かに、
なんか楽しめるようになってきたかな。
あのよくさ、うん、こう漫画家生活何周年とかでさ、
はいはいはい、
こう日本の漫画家が別の漫画家の人のあのキャラ描いたりするじゃん、
うんうん、
荒木、あの鳥山明が、
はいはいはい、
丈太郎を描いたりする。
あ、いいね。
まあそういう楽しみ方に近いのかな。
あ、確かに、
誰々風何々ってことね。
いいよねって思ったけど、でもこの楽しみ方、あれだわ、あの昔朝見新聞を見ていた頃の楽しみ方と同じだわ。
90年代インターネットキッズですね。
サザエさんをジョジョっぽく描くみたいな、あれだわ。
小学生のノリが。
それは面白いわ。
30過ぎてもですね。